はい、こんにちは、すみやです。いつも遊びに来ていただいてありがとうございます。はい、今週もですね、先週に引き続いてですね、遊びの原点に帰るというか、良い遊びって何だろうというような話をしました。前回ですね、ホモルーデンスというホイジンガのですね、著書、有名な著書ですね、から、文化と遊びの関係ということでですね、良い遊びというのは、その縁の文化になっていくんじゃないかと、文化のようなものに、継承されていくんじゃないかというようなお話をして、それこそ良い遊びというのの観点で言うなら一つの良い遊びの形なのかもしれない、そういう文化になっていくような遊びっていうのは良い遊びなんじゃないかみたいなお話を、はい、させてもらいました。はい、で今日はですね、ホイジンガのそのホモルーデンスの中からですね、遊びの特徴としてこれはまあ外せないだろうとホイジンガが言っているものがまあ2つあるんですね。このまあ二つの話をして、からまあ話をちょっと進めていきたいなというふうに思います。はい。で、もういきなり本題というか結論に行きますけれども、その一つがですね、目的、遊びの目的が遊びの中だけにあるということですね。これを一つとしています。で、もう一つは遊びの楽しさ、夢中にさせる力、ですね。これこそが遊びの本質なんだというふうにホイジンガは言っています。はい。というので、まあこの二つをですね、少し簡単に説明していくと、その目的が一つはですね、一つ目はですね、遊びの目的がその遊びの中だけにあるんだというようなことが、まず第一の特徴なんですが、これは、対比させると、まあ、わかりやすいかなと思うんですが、遊びって何なんだっていう説明するときにね、遊びの意義とか価値とかっていう話って今でもするじゃないですか。つまり、なんで遊ぶのって聞かれたときにですね、こういう能力が身につくからとかですね、例えばごっこ遊びをするのは、することによって、イマジネーション、いろんなことを見立てるとかっていうのは、保育でもよく言いますね。そういうのをすることによってイメージする能力がついていくので、遊びっていうのはそういうことのためにするんだみたいな考え方がありますが、ホイジンガはそれはそういうのは結果としてはあり得るかもしれないけど、それは遊びの成立要件ではないというふうに言ってますね。そうじゃなくて遊びの中にだけ目的があると。まあ、例えば得点をするとかですね、野球なんかでもですね、捕殺とか言ってなんか殺すみたいな表現をすごく使うんですが、実際に本当に殺すわけではないですね、当たり前ですが。ね、もちろんそのルールの中だけでですね、その人がプレーをする権利を失うということなわけですけど、その中、遊びの中、スポーツの中だけにですね、その目的があるということですね。まあ、というのが一つになります。もちろん、プロスポーツなんかだったりすると、生活のためにということは、まあ、あるんですけれども、生活のために要はそのスポーツをする。だから、それは遊びじゃないっていう考え方ももちろん成り立つだろうと思います。一方で、やっぱりプロ野球とか今だったらプロサッカー、プロバスケとかいろいろありますけど、まあその得点をするっていうことがですね、例えば、ちょっと表現悪いですけど、人を殺してでも得点するかって、もちろんそんなことは絶対にしないわけで、なんていうかな、そのゲームのルールの中だけでやっぱり目的はあってですね、お金が入る入らないは、そのゲームとは、まあ正直直接的には関係のないことですね。そのゲームの結果でビジネスがまた動くっていうことはあるかもしれないけど、どこまで行ってもそのバスケならバスケというゲームの中だけにですね、得点とか勝利とかっていう目的はあるんだということですね。逆に言うと、その遊びの目的を子供たちが見つけていられてるかどうかって、これ非常に遊び見るときに大事だと思いますね。何をしようとしてんのか。僕も遊びの観察よくしますが、正直目的がガチッと見つかってるっていうことってあんまりないですね。特にまあ小さい時って、そもそもその、なんていうのかな、探索的ですよね、遊びが。もともと小さい時って。なので、それがですね、何かのゴールみたいなものを想定して遊び出すのって割と後半、本当に保育で言うなら年長さん、5歳クラスになってからとかですね、4歳児の後半とかですね、そのぐらいにならないと、例えば、前回の話でもちょっと言いましたけど、土木工事みたいなとかですね、砂場での遊びとかですね、トンネル掘って、ここに海を作ってとかですね、そういうなんか計画みたいのを立てながら、ゴールを想定してですね、 ですね、途中どんどんなんか方向変わったりしながらもですけれども、やったりするのってかなり後になってからですよね。だから、なんだろう、その、いわゆるゴールっていうのがあるかないかというよりは、今少なくともその中でやろうとしてることがあるかどうかっていうことでしょうね。まあそういうのが、一つ目の特徴じゃないかと思います。で、二つ目はですね、遊びの楽しさ、夢中にさせる力、ということですね。まあ、僕は研修なんかだと遊び心を持って遊んでるかみたいなところを、そういう、なんていうの、気持ちの面の話、かなと思ってですね、言ってますが、これはまあ、仕事というか、不本意な強制っていうのとのなんか対比なんじゃないかなと思うんですよね。なんだろう、これもあんまり表現良くないですが、例えば、強制労働させられるとか、奴隷制度とかですね、あと、なんか捕まってですね、牢屋に入れられてですね、その中で不本意な強制労働させられるっていうのはもちろんあるわけですが、そういうものとの逆でですね、多少、例えばなんだろうな、先生がリードして始まった遊びでも、それの楽しさを見出して本人がやりたくてやっているとかだったら、それは、なんていうの？それも遊びの一つなんだと思うんですよね。もちろん自分で何か楽しさや夢中になるものを発見してっていうのがあればいいんでしょうが、そればっかりはね、小さいうちはなかなか自分の一人の力で見つけられない場合も多いので、とにかく夢中になって、とか楽しんで子供が何かをしてるっていうことが遊びの特徴上限じゃ条件じゃないかなと思うんですね。体育原理のですね、久保先生って東海大の先生だったと思いますが、久保正明先生っていう人が著書の中で U の気分っていうのを書いていて、僕はこの表現がすごい好きで、いろんなとこで使わせていただいてるんですが、これもまあ、ホイジンガが言ってんのも同じような話かなと思うんですね。U の気分。これ前にも U の気分の話って、ここでも話させてもらっているので、そちらもぜひご覧、お聞きいただければと思いますが、そういうなものが、まあ、そこにあると。この二つがですね、存在してるかっていうのが遊びの特徴なんじゃないかというのは、ホイジンガも言っていることなんですね。で、保育の中で、保育者がですね、この子遊んでんなっていうのを判断す、よく遊べてるかどうかを判断するのに、この二つがちゃんとあるかっていうのをですね、見るっていうのは一つの視点なんじゃないかなというふうに思うんですね。なので、例えば、何かにチャレンジしてですね、うまくいかなくて、例えば電車遊びの話を先々週かなしましたけど、竹馬をやってて、うまくいかなくて悔しがってると、でそれは遊びとしていいのかみたいなことを考えるのも、でも本人がやりたくてやっていて、それを夢中になってやってる、夢中になってやってるってことは、その悔しいけど、その悔しさもまあ楽しさのうちですよね。だから緊張感だったり、そういう悔しさだったり、あと、時には友達とぶつかったりしながらも、でもそこから離れずに遊んでるっていうのはですね、それも遊びのうちなんですよね、やっぱりね。だからそういうなんかこう緊張感とか悔しさとか、なんかこう衝突とか、そういうなんか表面的なことで遊びを判断するんじゃなくて、それを本人がやりたいと思って自分からもうやめろと言われてもやってるみたいな感じがあるかどうかとか、その中に目的を、何らかの目的を見出して子供がやってるかどうかっていうことであれば、まあそれは遊びとしてやっぱり良い遊びなんだろうなっていう感じがすごいします。はい。まあその意味で、まあホイジンガーの話に戻るとですね、ホイジンガーの研究自体は大人の遊びを対象にしてるんですね。子供の遊びはどちらかというと、その大人の遊びに対して、それのプリミティブな、非常にまあ幼稚な遊びというふうに、位置づけて、記述しているところが多いんですね。ホイジンガーのホモルーデンスの中では。なので、保育における遊びっていうのは、大人のまあそういう遊び、何か目的を持って、いろんな例えばお祭りも一部そうだと思いますし、スポーツもそうだと思いますし、昔で古代ローマとかで言うならね、戦いパンクラシオンとかですね、戦いみたいなのもそういうのに大人の遊びに入るんだろうと思いますけれども、それのもっとなんていうのかな、牧歌的なというか原始的なというか、そういうのが子供の遊びと考えても、まあホイジンガの視点からはいいのかもしれない。 しれないなというふうには、まあ、思います。はい。はい。というようなところでですね、まあ、良い遊びというのを考えたときに、子供なりに目的を見つけて遊べているか。それは探索でもいいんですよね。ちっちゃいうちはそれが探索だったりもするので、不思議があってですね、これはなんでだろうと思いながら、まあ土を掘ってみたりですね、何かボールをなんか投げてみたりですね、そうなんでもいいんだと思います。はい。で、それに夢中になってるかどうかということあたりが大事なのかなというふうに思います。はい。ということで、まあ、2週にわたってですね、良い遊びとか、いうことをですね、考えていく、遊びの原点に帰るというようなことで、考えてきましたけれども、少しこう、これを参考にしていただくとですね、遊びを見る目っていうか、そういうものがですね、分かってくるんじゃないかなというふうにも思います。はい。で、これに付け加えると、あんまり子供の心の中に立ち入らないとかですね、まあそういう話も出てくるんですが、まあこの辺はまた裾野の広い話になってしまうので、また別の機会に考えられたらいいかなと思いますが、まあいずれにしても、はい、今日お話ししたのは、遊びの良い遊びとはということで、法人化が指摘している遊びの特徴を2つご紹介させていただきました。はい、それではお付き合いいただいてありがとうございました。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それではまた。